球部の人、そして平和の集いの実行委員たちなので、迷ったんですが、まあ、あの僕の身近なささやかな体験と考えていること、そして生徒と一緒にやっていることが少しでも皆さんの平和学習の討論の材料になればというふうに思って、まあ、思い切ってちょっと恥ずかしいいろんな私的な生い立ちとか、あるいは場合によっては自慢とも思えるような話かと思いますが、少しお話しさせていただきます。だいたい私の話は3つの柱でしたいと思います。一つは自分の生い立ちというか平和あるいは戦争への出会いの問題、2番目にそのことに関わって、親父が死んだ沖縄戦、またそれと類似した性格の呉空襲、そして3つ目に高校生が平和のために何ができるかっていう3つの柱から話を進めていきたいと思います。皆さんは自分の肉親のシャレ神戸頭蓋骨を見たことがありますか？あるわけないと思いますし、またそんな経験をしてほしくないと思います。僕の場合にはちょうど高校3年の5月ですから、全く皆さんとほぼ同じちょうど今頃の時期だったと思います。戦争が終わって7年経ったんですけれども、親父は沖縄で戦死しました。そして、私が高校3年の5月に、当時まだ沖縄はアメリカの投資信託下にあって、琉球政府とを通じて、そして広島県庁を通じて、私の家に、まあ、帰ってきたわけなんですが、白い衣に包まれ霧の箱に入ったその親父の頭蓋骨を見て、自分が子供の頃から考えてきたこと、それが崩れていくような思いをしたわけです。そこで少し話が遡るんですが、僕が生まれた頃からの話を少ししてみたいと思います。僕は1934年昭和9年に神奈川県の横須賀っていうところで生まれました。1934年といえば、今年僕はアンチ巨人の方ですから、ある意味では喜んではいるんですけども、ちょうど読売巨人軍ができたっていうか、その前身である東京クラブができて、そして、大リーガーがやってきて交流国際試合をやった年なんです。ということはそれだけを聞いてると、いかにもこう日米関係がいい具合にいって和やかなみたいな感じがしますけれども、この1年前には国際連盟を脱退する、2年3年前には 9.18 事件、すなわち、満州事変、日本が日中戦争を繰り広げていった時期です。外では自ら国際的な孤立の道を歩んで、そして国内では軍人が威張り出した、そういう年に生まれたわけです。しかも私は親父が海軍の軍人 で加えて、結果的には11人兄弟だったんですけども、僕が生まれた時には6番目だけども初めての男の子として生まれました。つまり上5人はみんな姉ばっかりです。時代が時代だけに親父は当然僕を、現在でいうと海上自衛隊の海将ですか、いわゆる海軍大将にしようっていうんで、朝は薄暗いうちから叩き起こして竹刀剣道をやらせる、それから、全然小学校の子供に分かるわけないんだけども、天皇を中心にして書かれた、水戸藩の事業として完成した大日本史という漢文体の日本史の本があるんですけれども、それを読ませるというふうにしてものすごく期待をしたわけです。で、親父から見れば客観的に可愛いかどうかは別として、とにかく可愛い子供だったもんですから、なんとかして一人前のたくましい男の子にしようとしたらしいんですが、今でこそ僕は非常に野球が好きだし、土地替もなく地域にソフトボールのクラブ作ってまだこう投げたりしてるんですが、子供の頃には非常に体が弱くて、脳だけは良かったつもりなんですが、目とか耳とか鼻とか、とにかく医者と非常に仲が良かったことを覚えています。で、親父があるいはお袋が、姉どもが期待すればするほど現実に体の弱いボンボンの僕はそれができないわけですね。だからどうするかっていうと、どもることによって抵抗するとか、あるいは鯉を追っかける、なんかロマンチックに聞こえますが、要するに箒を持って池の鯉を追っかけるわけです。要するに殺すわけですね。で、池の鯉が白い腹出してポカッと浮かぶと、あしゃ強いと言って喜ぶわけです。あるいは猫をひっ捕まえてとんがらしを尻の穴の中に突っ込む、これだけは言うまいと思っておったんですが、まあそうすると猫が襟巻きトカゲみたいにぴょんぴょん跳ねて逃げていく、そうするとわしは猫やっちゃったということで、自分は強いというふうにこう弱いからこそ自分を非常に歪んではいるんですが、強い人間だっていうふうに 自分に言い聞かせ思い込まそうとした。だから手当たり次第に、歴史小説というかそういうものも読みました。だけど考えてみると本当に恥ずかしいんですけれども、この頃の僕は子供に歴史観もクソもないわけだけども、もし強いて言えば英雄的な歴史観というか、力に頼るというか、力によって物事を解決する。現実の自分が弱いから、親の期待に応えられないからこそ、いつか将来力で世の中をどうにかするんだというような、そういう歴史上の人物に憧れて、自分を歴史上の人物に置き換えることで弱い自分を満足させたように思います。そして小学校に進み、昭和20年の4月、今ここにもいらっしゃいますけれども、僕たちはキーボーと呼んでたんですが、柿沢喜三郎先生などと一緒にすいません、集団疎開といって、五番町小学校から、現在東広島市の高谷町の山奥にある、お寺に疎開しました。その6月、夕方ぐらいに、担任の先生に呼ばれて、実はお前の親父は今日沖縄で戦死したということを聞いたというふうにお話を聞いたわけです。でその時に僕は平然として言ってのけたわけです。軍人だから戦争で死ぬのは当たり前である。しかしそれははっきり言って突っ張りだったんじゃないかと思います。夜お寺に帰って誰もいない布団の中でほとんど一晩中泣き明かしたことを覚えています。そして心の中で誓ったことは、親父の敵は絶対に撃つ、憎いアメリカ人やイギリス人は皆殺しにするんだというふうに子供心なりに誓ったわけです。考えてみると戦前の教育っていうのは人間と人間の連帯であるとか、あるいはどう生きるかということじゃなくて、人を憎み殺す、そしてお国のために死ぬことを、殺すことを教えたんじゃないかと思います。一面的ではあるかもしれませんけれども、さて昭和20年8月日本は戦いに敗れました。そのちょうど敗戦当時、僕は背中に大きな腫れ物ができて、ちょうど近くのお寺に疎開してきていた弟と一緒に、海軍が差し向けてくれた軍用トラックに乗って、みんなから一足先に、呉に帰ってきました。西条から、黒瀬、郷原、そして内々を通ってちょうど呉越えを越えて、あそこに呉造船の生協があるわけですけども、あの辺りに来た時に呉の町が全部見えるわけです。それもそのはずです、全部焼けてるから、瓦礫といいますか廃墟の町。その時に本当は集団疎開で聞いた日本が負けたっていうことは、僕らはそんなはずない、日本は常に正しくて絶対に勝つと教えられてましたから、そんなバカなことないというふうにピンとこなかったんですけれども、呉越えに差し掛かって呉の廃墟の町を見たら、本当に負けたというか勝つと教えられた戦争の虚しさを本当に嫌がおうでも実感しました。でこの頃母は11人の子供を抱えて、今まで何も一つ不自由したことなかったんですけれども、敗戦後は国家から今と違って恩給も入ってこない、自分の手で子供たちを養わなきゃいけないということで、塩を行商して広島県中を歩いたんじゃないかと思います。そこでけなげなる僕はお袋に迷惑かけてはいけないということで、かつて誓ったはずの呉に進駐してきた占領軍アメリカ軍の靴磨き、兵隊の靴を磨いたりして、今で言えばバイトといいますか学費の足しにしました。今も僕の小学校時代のアルバムの1ページには、僕が小学校の終わり頃に描いた1枚の墨絵が貼ってあります。それは友達が絵の具使って水彩画を描いているときに、僕は絵の具を買う金がないからせめてということで墨絵を習ったっていうか、墨絵を描くことによって、まあ自分の虚しい思いを埋めてたんじゃないかと思います。またこの頃僕は近所の子供たちに、あるいは友達にたくさん石を投げつけられたっていうか、いじめられました。お前みたいな親父がおるから、お前たちの親父軍人たちがおったから、のさばってたから日本が負けて自分たちはこうして飢えてるんだと。親父の職業に関係ないと思いますけれども、随分嫌な悲しい思いをしました。この中にも僕も今3年生担任してますけれども、何人もいますけれども、自衛隊の指定の方がいらっしゃると思います。 近い将来にそんな嫌な思いがしないで済むようなそういうことを、まあ、痛切に祈らざるを得ません。高校時代に入って1年生の時に、9月頃です。ちょうどカエルの解剖をしている授業だったんですけれども、ちょうど担任でもあったんですが、非常におとなしい物静かな先生です。ところがある友達がカエルを切りですかでこう何匹も突き刺して殺したわけですね。そうすると平然のその先生の穏やかさと打って変わって信じられないぐらいに大きな剣幕で、それは激しい剣幕でその友達を叱り飛ばしたことがあります。カエルの勉強のためにカエルを解剖することと、いたずら半分でカエルを殺すことの区別がつかないのか、カエルといえども生命を持っているんだと、なぜいたずらに生命を奪うのか、この一言は少しキザな言い方ですけれども、僕のやっぱり平和への一つの出会いじゃなかったかと思います。そういえば子供の頃に、さっきも言いましたけれども、弱い自分のストレス解消の方法として妹をいじめたり池の鯉を殺したりとか猫をいたずらしたりとか言いましたけれども、やっぱり松の木に釘を打ち込んだことがあります。その時に親父は、一方では軍人ですから将来人を殺す可能性があるわけですけども、そういう教育をしながらも反面、松の木といえども生命を持ってるんだと、いたずらに植物をいじめるもんじゃないっていうことで、一晩中家に入れずにしょうがないから縁の下にござを引いて泣きじゃくりながら寝たことを覚えています。これもある意味では平和っていうか生命を慈しむってことの出会いの一つだったかもしれません。高校3年になって僕はちょうど僕らの時に現在の防衛大学ができたわけで、何人かはそこに進んで今は最高幹部になっているわけなんですが、で僕も、まあ、カエルの子はカエルと言いますか、親父の死に一種の疑問を持ちながらも、やっぱりお袋に迷惑かけない、お金が入ってくるという意味で膨大に進もうかどうか迷いました。しかし担任の先生があんまり長いへりくつっていうか説得ではなかったんですが、ただ一言言ってもいいと、しかし戦争起こったらお前は人を殺すことになるが、それでもいいのか、今でも覚えてるんですけども、その一言が僕の胸にぐさっと刺さったわけです。実はかっこよく言いましたけども、本当はその頃ちょうど目を悪くしたのと数学が出来が悪いということで防大を断念せざるを得なかったんですけれども、キザに言えば親父がいわば合法的殺人者、少し言い過ぎかもしれませんけれども、とすれば僕は新しい生命を生む職業に就くんだ、そして親父がなぜ戦争によってお国のためにということで死を選んだのかということを解き明かすために歴史を勉強しようということで今日の道へ進んだわけです。しかし大学へ進んだ僕はそうは言っても戦略あるいは戦術という観点から太平洋戦争、特に親父が最後の地となった沖縄戦を勉強しました。勉強したといえば格好はいいんだけど、本当はなぜ日本は負けたのか、勝てなかっただろうかという戦争に勝つという観点から興味本位的に、恥ずかしいですけれども最初は沖縄戦闘を勉強していたように思います。しかし教員になってから特に沖縄返還運動が高まる中で、たくさんの人たちが新しい証言をするようになってきて、実は自分が思っていた沖縄戦あるいは親父の死と違う角度からいろんなことを知るようになりました。高校3年の時の5月に、家の中で開けてみた親父のシャレ神戸は明らかにピストルを口にくわえて自決したことを示すように前歯が数本欠けていて、左側の後ろに大きな穴が開いているわけです。なんか死を教えることはよくないんですが、そういう軍人などがピストルがこう動かないように歯でがっちりとこう固定してバンと引き金を引いたんじゃないかと思うんですが、アメリカ軍に追い詰められた地下壕の中で、6人の部下と一緒に、まあ、自決したわけです。で実は親父が死ぬ前に、政府と海軍省に宛てて電報を打ったわけです。でその電報は長い電報ですけども、端折ってエッセンス的な部分だけ紹介しますと、 要するに沖縄県民各戦い後世特別のご後輩あらんことをという電報です。これはどういう意味かと言いますと、沖縄を守るために日本の陸海軍は沖縄に駐屯しました。そして沖縄決戦が行われたときに沖縄の住民たちは本当に軍に協力したわけです。しかし軍は沖縄住民を守りきれなかった、莫大な犠牲を払わしたわけですね。それを見て親父は海軍の一応全体の司令というかそういう立場から死ぬ前に生き残りの人たちを生き延びろというふうに武装解除というか帰らせ、そしてそういう電報を打って死に着いたわけなんですが、沖縄に行きますと那覇から少し南側のところに、豊見城というところがあります。かつてそこには海軍の根拠地がありオロクという飛行場があったんですけれども、そこに地下300メートルぐらいの壕を掘ってその一番奥の司令室で自決したわけなんですが、今沖縄に旅行に行きますと大抵が観光コースの中に入っていて那覇空港から一番近いということで、おそらく一番最初にバス観光バスがそこに行くわけです。そして観光バスのガイドさんは随分偉く、親父を褒めるわけです。軍にも悪い人がたくさんいたけれども太田司令官はこういうヒューマニズムあふれた司令官だったというふうに持ち上げるわけです。現在中曽根総理大臣、この人も元海軍の人で親父の部下の一人なんですが、この人も私の親父を持ち上げます。肉親といいますか息子の僕として親父が褒められて悪い気がするわけはありません。確かに高校大学教員になってしばらくの間ははっきり言ってやや親父のことを鼻にかけていました。しかし本当は沖縄戦をよく住民の立場から角度を変えて見てみてください。多分広高校の生徒さんは去年か一昨年姫入りの塔という映画を見たと思います。あの中で最も古い方の第一作の方を見られたんじゃないかと思いますが、新しい方の姫入りの塔では例えばあの沖縄県女いわゆる姫入り舞台ですね、あるいは白梅舞台と言われた女学生たちが最後は沖縄戦の末期に青酸カリを軍から渡され、あるいはあの手榴弾を口で抜いて死ん、そしてこう車座になって自殺する場面なん、自決する場面がありますね。あるいは小手川優子が演じる女学生が自分たちが父とも慕っていた優しい井川久志演じるところの軍員さん、ところが妹が取り残されたっていうんで琴川女学生は妹を追って潜んでおる豪から出ようとしたときに、その信頼していた優しい井川久志演じる軍医が後ろから射殺する場面が、ピストルでパンと撃つ場面、多分頭の中に目に焼き付いているんじゃないかと思いますけれども、そういう類のことが沖縄中でいっぱい本当にこう語り尽くせないぐらいいっぱいあったと思います。ちょっと英語が話せればスパイであるという濡れ切るっていうかレッテルを貼って射殺する。一番ひどかったのは残念で息子の僕としてはそう思いたくないんですけども、親父の部下である赤松っていう海軍隊員の人はケラマ列島の渡嘉敷島というところでやっぱりスパイ容疑でたくさんの人を射殺していますし、島全体の人400人以上の人を自決を強要していますね。一方で親父を持ち上げてはいますけれども、実際にはこれが沖縄にいた軍の実態であったわけです。息子の僕はそう本当思いたくないんです。だけど実際に残念だけども沖縄住民を守るどころか大きな犠牲を強要した。僕の友達、大学時代の友達が2人沖縄の大学で教授をしていますけれども、何年か前に沖縄で歴史の研究会があった席上で彼は言いにくそうであったけども、確かに地元の人は太田司令官は人間として立派であったと言ってるけれども、しかしその反面軍がさまざまな犯罪ともいえるような行為を行ったことは、まあ、事実だと。だから太田君は国だけどもそのことを背負ってやっぱり生きなければならないだろうというふうに言いにくそうではあったけども、 彼ははっきり言ってのけました。また4年前だったと思いますけども、戦災を記録する会っていうのが全国にあります。作家の早乙女勝元さんが会長なんですけれども、今年はその大会がオンドロッジ呉で行われるんですけれども、僕は4年前に呉戦災を記録する会から派遣されて生の全国大会に参加しました。ちょうど僕の目の前に座った30過ぎの新川さんとおっしゃるご婦人なんですが、その方がもちろんその時に僕は実はっていうことを名乗っていなかったんですけれども、次のようなことをお話になったわけです。それは何年か前にいわゆる平和な戦争じゃなくて平和な沖縄で幼稚園を作ろうとする仕事の最中に昔海軍が仕掛けた地雷が爆発して、そして新川さん自身が左目ですかを失い、そして自分が可愛がっていた子供娘さんですけれども、それが死んでしまったわけですね。太田司令官のことを何人かの人は持ち上げているけれども、この地雷を仕掛けたのは軍という組織の最高責任者としての太田さんの責任を免れることはできないということを言われたわけです。その時に僕は本当にいたたまれない思いがしました。本当彼女の膝にすがって、実はわしは息子なんだと、申し訳ないっていう謝りたい気持ちでいっぱいでした。実際にはそういうことをしませんでしたけれども、会が引けた後に実はっていうことでお話しして、もちろん向こうもそういう恨みとかつらみとかそういう個人的感情で言ってるんじゃなくて、やっぱり正しく歴史を嫌だろうけども客観的に事実から学ぶと、そういう意味で、まあ、おっしゃったということで、実は僕も戦災史というものを自分のライフワークにしてるんだということで新たな連帯が生まれたわけです。さて実は旧軍が行ったことは沖縄といういわば特殊なところだけだったでしょうか。規模は違いますけど、実は呉の空襲にもそういう性格が見られるんです。皆さんは呉空襲といえばおそらく7月1日の夜から2日の朝にかけてのいわゆる呉市街が火の海となった、そのことだけを頭に浮かべると思いますけれども、実は戦災を記録する会の点から見ても呉の戦災空襲というのは非常にユニークというか特徴があるわけです。秋津とか矢野を含めれば少なくとも14回から6回ぐらい波状攻撃的に何遍もしつこいぐらいに呉は空襲を受けているわけです。理由は言うまでもないと思います。まず3月19日、この時は僕も実際に呉にいたわけなんですが、当時河原市にいました。そして空襲が始まって、防空壕、庭に掘った防空壕の中に逃げ込んだんですけれども、無知っていうのは強いというか、子供っていうのはやっぱり冒険心がありますから、怖いもの見たさで僕は防空壕を抜け出して庭の松の木によじ登って呉沖を見たわけです。それは凄まじいものでした。呉の軍艦から撃ち出される砲弾、グラマンといいますか米軍の飛行機から撃ち出される爆弾、機銃掃射、もう光線が飛び交い、音はものすごいし、もう怖くなって滑り落ちるようにして僕は庭松の木を降りて防空壕に逃げ帰ろうとしました。その時にわずか1メートル僕の目の鼻の先に、うまく言えないんですが、シュルシュルシュルっていうかものすごい音を立てて何かが落っこちてきたわけです。いや、後から分かったことなんですが、それは残念だけれども呉に停泊していた海軍の軍艦から撃った砲弾が破裂した、その破片だったわけです。残念ではあるけれども、日本海軍の軍艦から撃った砲弾はあまり的確には米軍の飛行機には命中してません。逆にその破片が多くの民家の屋根に突き刺さって、たくさんの人が巻き添えになりました。その点でも残念だけども軍は呉市民を守ってないということが言えるわけです。また5月5日、実はこの広高校の門を出てそこの船津神社ですね、上がっていきますと階段を上り詰めた左側にゲートボールをするコートというんですかがあります。その入り口のところにおそらく皆さん気がついてないと思いますけども交渉神社っていうのがあるわけです。でこれは実はこの11空将といって今つくもの、中高市それから弾薬庫ですね、あの辺りに今大きな門柱が石柱が残ってますけれども、あの辺りに航空機を作る飛行機を作る交渉があったわけです。 これが襲われました。でこの時に、遠くは島根県の松江工場の生徒、あるいは日和西城の女学生、呉県女、今の二高中、あるいはミスターに当たるかと思いますけれども、あるいは今清水ヶ丘に吸収されていますが、土肥工場などの女学生たちがやはりそこで働いていたわけですけれども、戦争になると勉強どころじゃなくなります。まあ働いてたわけです。で前この学校の先生であった小浦先生という方がこの呉空襲空襲記という中国新聞の中に次のような証言をされています。直撃弾はすごかった、音は全然感じなかった、いやしなかったんかもしれない、いきなり目ん玉が飛び出すようで思わず目と耳とを手で押さえてかがみ込んだ瞬間に体が跳ね上がり内臓がかきむしられるようなショックが続いたというふうに語っておられるんですが、この小浦先生は14歳ですか、中学校の3年の時です。君らよりも2つ3つ若いというか幼い時に、友達が4人米軍の直撃弾を受けて友達が目の前で死んでしまったわけですね。その中学生だけじゃなくてここではおびただしい数の女学生やあるいは工場で働いている人たちが兵隊さんを含めて亡くなりました。30人ぐらいですか。だからその直撃弾を受けた体はもちろんこんな小さな肉片に飛び散りますから、その肉片を整理するというか集めるのに3枚も4枚もトタン板がいったというふうに言われています。で、小浦さん先生たちはそういう友達の霊を慰める意味で大磐弾薬庫の中に飼ってそういう祠を設けたわけですけれども、一つは33回忌経つと人間は神様になるということと、もう一つは、弾薬庫ということで日本人がなかなか自由には入れないということもあって、33回忌を記念してそこの両谷船津神社のところに交渉神社として移したわけです。もし機会があったら改めてそういう角度からお参りをしていただきたいと思います。また6月22日今度は呉空襲が襲われました。鍋峠のところに老人ホームがありますけれども、その下の方に日本酸素っていう工場があります。その工場の裏側におそらくほとんどの人が注意を払いませんけれども、殉国の日という慰霊碑があります。これは実はどういう由来があるかっていうと、昭和通りがありますね、あれを大正っていいますか毛小屋の方に的場の方に抜けていくところに、日清の体育館があります。その道路の反対側の山の手にちょうどあのつくもに行く長浜タワーのところに、トンネルっていうか防空壕がありますけども、ああいう感じの防空壕があります。ここは昔海岸、昭和19年20年頃はまだ海岸だったわけですね。そして海岸壕と言われたんですが、その防空壕の中でもたくさんの人が直撃弾を受けて亡くなりました。特にある壕では50人がそのまま直撃されて生き埋めになりました。幸か不幸か一人だけ爆風で飛ばされてその人だけが助かったわけですね。50人が49人が生き埋めになって、しかも満潮の潮が満ちてきてその遺骸を掘り出すのに3日間かかったと言われています。また僕たちが聞き取り調査しますと、毛小屋の宮下さんという当時小学校3年生の方ですけれども、証言されています。空襲警報が鳴って防空壕に入ったんだけどいつまでたってもお母さんが入ってこないと、で次の空襲警報でもやっぱり入ってこないと、であんまりおかしいと思って泣きながら探したんだけどどうしてもわからないと、で次の朝玄関の柱に数本の髪の毛と数辺の血のりがべっとり数辺の肉片がついていた、どう考えてもこれは変わり果てたお母さん以外ではないと、その髪の毛に変わってしまったお母さんと呼べるかどうか分かりませんけどもを見て、戦争の無誤さっていうか子供女までも遠慮なく巻き込んでいく戦争の虚しさっていうものを痛切に思ったっていうことを毛小屋の宮下さんっていう方は証言されています。そういったようにこの呉の海軍交渉では随分とたくさんの人が亡くなられました。この殉国の日はそういう無縁仏といいますか、特に中心になった君たちよりも年齢の低い女学生たちの霊を伴うために彼女たちが最後の土地となった工場を見下ろす丘の上に慰霊碑を設けたわけです。しかし戦争が終わってもう随分経ちます。最近はほとんど知る人もいないし、お参りするのは地元の仏教婦人会と、高校生平和の集いの実行委員の人たちがフィールドワークで行ったり、あるいはお墓参りで掃除で行ったりというぐらいだと思います。 7月1日の呉空襲は少し時間の関係でカットさせていただきます。しかしこの和尚地区では一番たくさん人が亡くなられて、この死体は遺骸は2通りに分けられたと思います。一酸化炭素の中毒といいますか、煙に巻かれて透き通るように青い綺麗な死骸と、もう一つは煙たくて苦しくて喉をやられて自らの喉を爪でかきむしったようなむごたらしい死体と両端あったんじゃないかと思います。呉の場合にはすり鉢状の地形であったことと、軍が防空壕を掘れば助かると言ったんだけども、実際はその防空壕は米軍がまるで退路を断つかのように先に八幡とか和尚とか水路とか庄山だとか、上山田ですか、伏原ですか、ああいう山のとにまず爆弾を落として焼夷弾を落として、次に市街地を攻撃した、さながら退路を断つかのように、そういう空襲の仕方をしたことも重なって、煙は休み山の上へ這い上がりました。そのために防空壕に煙が入ってきてたくさんの人が亡くなられたわけです。だから寺西公園や和尚公園にはそういう供養のお地蔵さんがあります。そして7月24日は帝国海軍が最後になった空襲なんですが、5月の戦争空襲で徳山、大竹、山口の大島にあった燃料は全て破壊されていました。だから呉の軍艦は動くことができない、アメリカ軍から見ればまさに餌食だったわけですね。しかも加えて軍は民家を盾にすれば米軍が攻撃しないだろうっていうんで、雇用とか秋月とか温度とか情け島とかあちこちに民家近くに分泊分かれて停泊しました。で戦争ってのはそんな甘っちょろいもんじゃないわけです。遠慮なくアメリカ軍は攻撃しました。そのために軍艦が近くに停泊された民家がたくさん巻き添えになって焼けたり死んだりしました。残念だけども僕も旧海軍の軍人のせがれの一人として本当はそう思いたくないけども、沖縄と同じように残念だけども軍は呉市民を守らなかったということが歴史的には言えるわけです。さてそういう呉空襲の経験から呉市民は皆さんを含めて一体どういう教訓を学び取ろうとしているんでしょうか。そろそろ時間も迫ってきたと思います。3つ目の柱である、じゃあ高校生に何ができるのかっていうことなんですが、平和が失われれば当然勉強はもちろんスポーツも恋もできません。また父を失い家を失います。いやそんなことだけでなくて最も大切なことは人間が人間らしくなくなってしまうということです。毎年のように国民の関心というか痛ましいこととして心を揺さぶられるのは中国残留孤児の問題だと思います。場合によっては自分の子を置き去りにする、いやもっとひどいことですけども子供を殺してしまう、そういうことすら起こる可能性があります。あるいはフィリピンでもそうですけども昨日まで一緒に戦ってきた友達戦友の肉を飢えをしのぐために食う可能性もあります。人間そういうふうに極限に追い込まれて戦争になれば人間らしく生きたいと願っててもそんな甘っちょろいことは許されなくなると思います。一番大切なことは戦争になれば人間が人間らしさを失うということじゃないかと思います。それじゃあ一体高校生が何ができるか。今世界中で高校生がかなり立ち上がってきています。原水爆禁止運動といえばなんか日本だけの専売特許みたいに聞こえると思いますけども、アメリカの高校生もトライデント型の潜水艦、より攻撃的な潜水艦が配備されることに反対してデモ行進をしています。フランスでも特にイタリアでは去年の10月15日に3万人の高校生が反核デモ行進をしています。じゃあ先生は要するに高校生の平和運動は平和活動は学習は政治的なそういうデモ行進をすることだと言いたいのかと思うと思いますが、僕はそれはやる権利は高校生にあると思います。しかし今の日本の置かれた国際的な状況、特に国内の政治状況を考えると、僕も一人の3人の社会人をの子供を持ってますけれども、僕個人も先生としても親としても止めると思います。やっていいんですけれども今の政治状況の中ではもっと地道なことができるんじゃないかと思うんです。今全国の高校生は例えば広島ゼミナール、呉に遅れて3年して広島ゼミナールを結成しましたけれども、自分で実際にバーナーで瓦を焼いて原爆が怖いとは分かってたけども これだけの温度でに焼かれるのかっていうことを知って、今まで理科なんて自分の人生に関わりないと思っていた。しかしその理科で学ぶことに意義を見出し、そして本当に原爆の恐ろしさを自分の体験によって分かった。あるいは英語、かつて広島ゼミの仲間たちはノエル・ベイカー卿といって、去年亡くなられましたけども、イギリスのノーベル平和賞を受賞した方です。高校生と話して、高校生に何ができるかという質問に対して、首相や大統領に手紙を書けるじゃないかと。それに刺激された広島の高校生は、今まで英語なんてお呼びじゃないと思っていた高校生が、英語を何のために学ぶのかっていうことに目覚めて、一生懸命勉強して、下手な文章ではあったけども、カーター大統領に手紙を書いた高校生もいます。もちろん高校生が手紙をすぐ書いたからといって、すぐに戦争準備が終わり平和が実現するわけじゃありません。しかし去年だけでも随分たくさんの各地の高校生平和ゼミナールが誕生し、この5月には群馬でも山梨でも誕生しています。高校生は詩を書くことができます。戦争を告白し、あるいは平和を望む詩を作り、脚本を書き、影絵を書き、あるいは作曲することもできるし、ポスターを書くこともできるし、最近日本に持ち込みが問題になっておるトマホークっていう巡航ミサイルの模型を作って恐ろしさを訴えることができます。聞き取り調査することができますし、録音構成を作ることもできます。日巡りをすることもできます。また教科の学習、皆さんは平和教育といえばすぐに原爆や呉空襲などのホームルームだけと考えがちですけれども、何気なく行っている理科の勉強、国語の勉強、数学の勉強、先生は毎時間のように戦争とか平和っていう言葉はおっしゃらないと思います。しかし実はそれも大切な平和教育なんです。これは何も後ろにいらっしゃる広高校の先生方に当てつけで言ってるんじゃないんです。今露骨に戦争によって人を殺すことによって問題解決を行おうなんてことを公然という人はまず言いません。例外もあるかもしれませんけど、大抵はニコニコ笑いながら、微笑みながら戦争の準備をして、神と正義の名によって戦いを始めます。いわばごまかしというかペテンです。何気なくやる数学の授業の中で本当に科学的な目を養うことによって、そういうごまかしを見破る力をつけなければいけません。君たちが勉強しているのは結果としてはいいところに進む、大学に入る勉強もしていると思いますが、本来の勉強の目標はそうじゃないと思いますね。人間としてより充実した人生を築くために、正義と真実の力をつけるためにやる。それが結果として矛盾するんじゃなくて、大学に行く力にもなるんじゃないかと思います。そういう意味で何気なく平成ホームルームの中でくだらないかもしれないけど、友達とピチャピチャやってる、歌を歌ってる、芸術の勉強をしてる、そういうことの意味を改めてもう一遍平和につながる観点から見つめ直していただきたいと思います。そろそろもうチャイムも鳴ったようです。私は最後に一人の高校生の変わった例をお話しして、お話を終わりたいと思いますが、本当は広高校でも僕が惚れ込んでると言いますか、心を打たれている人は何人もいます。しかしそのことは当人を目の前にしてちょっと言いにくいので、これは置かさせていただいて、今東京で養護施設の先生になろうとして勉強しているある女の子ですけれども、親父さんは自衛隊員です。で、初めひょんなことで僕と知り合って、そしてこの子はクラスでも物を言わない、成績は一番悪いぐらいに近い、女の子でした。しかし、実務的な平和の集いの仕事を手伝うことによって、彼女は14回の集いの時に障害者問題を調べて、施設を回って調べてきて、そしてみんなの前で障害者の問題を報告しました。みんなの前で物を言えなかった子供が物が言えるようになったんです。そしてその中で親父さんと時々対立しながらも自分のライフワークを見つけ出した。14回の集いが終わった時に彼女は僕にすがって泣いてくれました。で、僕は非常に感激したわけです。女の子が抱きついてくれたから鼻の下を伸ばして喜んだんじゃないんです。それはそういう成績の悪い、目立たない、暗いというか、その子が実行委員会活動の中で見事に変わっていった。そしてその自分の変わったことによって集いを成功させた、その喜びを体いっぱいに表してるから、そのことに僕は感動したわけです。またもう一人、今ある私立高校の3年生をしてますけれども、前の実行委員長です。彼は親父がいません。 お袋が新しい男の人ができて家を出てます。自分がクリーニングで店をやりながら自分で学費を作って高校に通っています。中学校時代は突っ張ってました。そして平和の集いに参加した時も初めは女の友達ができるだろうと、俗っぽく言えば女が引っ掛けやすいからということで集いに参加しました。しかしその中でいろいろ活動する中で自ら求めて実行委員長になり、そしてこの前の19回の集いの時に泣きながら彼は基調報告をしたわけなんですが、彼が強引にやれば仲間の実行委員たちは叱りました。彼が落ち込んでいる時には仲間が激励しました。彼自身が求めてやった活動と仲間の支えの中で彼は突っ張りにははっきりと決別して本当に大きな人間に成長しています。本当に彼に僕は惚れているわけなんですが、実は、彼がここに作った詩を朗読して終わりにしたいと思うんですが、その前に一つだけお願いがあります。この6月23日ちょうど沖縄最後の日ですけれども、この日に広野青年センターで20回目の記念の平和の集いをやります。実は平和の集いは僕がやりだしたんじゃないんです。前の広高校の先生であった茅原先生とか広島商業、今宮原同僚ですが牧岡先生とかが援助しながら広高校の生徒会の執行部の人たちが広野青年センターで始めたわけです。そういう意味で本当に記念する集いが広で持たれるということは偶然じゃなくて大きな意味があると思います。ぜひたくさん騙されたと思って受験勉強の合間を冷やかしでいいですから来てみてください。おそらく皆さんは感動すると思います。実行委員たちの目は本当に輝いています。それでは旧実行委員長が作った詩を朗読してお話を終わらせていただきます。それが平和だ。子供の夢、それが平和だ。母親の夢、それが平和だ。木陰の愛の言葉、それが平和だ。世界中の顔の上の傷口が閉じた時、死者たちが寝返りを打って自分たちの流したちが無駄でなかったと知りぐっすり眠りにつく時、それが平和だ。人を信じる、それが平和だ。人を愛する、それが平和だ。時には腹も立つけれど、それが平和だ。もしも人を信じられないなら、身近な人を愛せないなら、あなたはなぜ生きているのか、何が正しいのか、精一杯人を信じるんだ。そうすればそれが平和だ。以上です。ありがとうございます。